Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。ガマの件です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2006年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは前 NHK ワシントン支局長、現在は作家外交ジャーナリストとして活躍の手嶋龍一さん。その前編です。ベストセラーウルトラダラーについて、そしてワシントン支局長時代のお話をお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
手嶋龍一、作家外交ジャーナリスト、早稲田大学政治経済学部大学院客員教授、1949年生まれ。慶応義塾大学経済学部卒業後 NHK に入局。1987年からワシントン特派員、1995年からボン支局長を歴任し、1997年から2005年まで NHK ワシントン支局長を務め、2001年9月11日の同時多発テロ事件に際しては11日間にわたる24時間連続の中継放送を担当し、アメリカとブッシュ政権の動きを刻々と伝え注目を集める。2005年6月末に NHK を退局。作家外交ジャーナリストとして独立を果たし、イギリスアメリカの大学や研究所と連携して外交安全保障に関する共同研究を組織するなど精力的に活動している。著書に日本 FSX を打て、1991年日本の敗北などがある。そして最新刊は初のドキュメントノベル、ウルトラダラ
ー。 Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ、本日のエキスパートは手嶋龍一先生です。よろしくお願いいたします。さあ、初の小説ウルトラダラ、読ませていただきましたが、ダブリンで見つかった精巧な新種の偽100ドル札ウルトラダラをめぐって、ワシントン、モスクワ、パリ、香港、そして東京で繰り広げられる国際情報戦がスリリングに展開します。瞬く間に小説の世界に引き込まれて一気にページが進む感じなんですが、まあこれから読もうと思っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思いますので、詳しくは紹介しませんが、そのベストセラーとなった理由、ご自身そのジャーナリストとしてどう分析されますか。
どうでしょうね。あの作品は読者の方々のものですので、どう読んでいただこうと読者の方々の自由なんですけれども、一つにはこの中でその述べられている事柄が次々と、実はこの本が書かれた後現実となって、あの現実の社会の中にこう帰ってくるというようなことは一つ、あるかもしれませんし、しかもそれが東アジアの中にこう日本は位置してるんですけれども、その日本を取り巻く実は非常に厳しい国際情勢っていうのがそのままこのウルトラダラーの中に投影をされている。したがってやっぱり日常の方々は生活をしていて、ちょっとここは心配だっていうようなことがいくつかあると思うんですね。そのことにいくつかあの回答を提供しているというふうに、まあ申し上げていいのではないでしょうか。
なるほど。まあ本当にこの近未来、本当にすぐ近くの未来の予言というような部分もあってですね、でもこれが本当にこれ予言だとするとすごい怖いなという部分も多々あるわけなんですけど、非常にこう詳しい詳細な取材の後も感じられる内容なんですが、具体的にはどのぐらいの期間、これは準備期間と呼べるものがあるんですかね。
準備期間については少しずつジャーナリストとしての私の中にこういろいろ材料っていうか素材、それからインテリジェンスがこう溜まってきて、もうここだといよいよ一気に書き下ろすことができるなという臨界点に達して、それでこれはあの大変きちっ としたっていうなんか明確な事実の輪郭を提示をしていますし、うん、はい、現にこのウルトラダラという本については北朝鮮当局がかなり名指しの形で公式に反発というか攻撃を強めてきているというようなこともありますので、うん、その本が出た全ての結果は著者私一人で担おうというふうに思っていましたので、今まで属していた大きな組織もここで一つピリオド打ってというふうに考えていました、
うん、はあ、なるほど、そこまで覚悟を決めてという部分もあって、
そんな大げさではないんですけど、しかし、はい、私どもが、組織具体的には NHK なんですけれども、 NHK と一切関係がありませんので、それでそのことによって生じた責任を NHK はっていうか、うん、それから一緒にワシントン支局で働いている同僚諸君に負わせるわけにいきませんよね、うん、ここはやっぱり区切りをつけた方がいいというふうに考えたんです、うん、
なるほど。で、まあ、一応ジャンルというか、まあ、分けるとすると、一応フィクションという部分が、ここあるわけなんですが、
本の帯というんですから、そこに、はい、著者は小説だと言っているんですけれども、うん、これが、新潮社がですね、これを小説だと言っているのは、著者たった一人っていうコピーに、うん、変えてしまったんですけれども、僕は、これは小説ですよ。
小説。
なぜならばその理由は非常に簡単でしてね、これを書いた時点っていうのはちょうど去年の夏に、大西洋を望む小さな町セントマイケルズっていうところで1ヶ月半くらいで期間としては、うん、書いたのですけれども、それをちょうど書き終えた直後にこの本がこう一挙している、そのディープスロートと言っていいんでしょうか、極秘の情報源の一つから連絡が来て、いよいよこの本の中でお前がターゲットにした世界最小にして最強の捜査機関、これはアメリカの財務省のタスクフォース、シークレットサービスなんですけれども、それがいよいよ戦いの狼煙を上げる、その狼煙を上げる場所は東アジアのマカオというふうに教えてくれましたので、いよいよ始まるんだなと。その時にはもうすでにこの中でその偽札のその戦場交換の主な舞台は1にマカオ、2に中国の信用というふうに書いてありましたので、もちろん僕らもっと詳しい内容は知っていてそういうふうに書いているわけですけれども、いよいよこの本の中で予告をした出来事が現実の、出来事になって起きてくる、うん、アメリカの捜査当局がいよいよマカオに、手を入れる。で、それがいかに大きな影響を及ぼしたか言いますと、東アジアの平和をこう担保しているのは6者協議という、北朝鮮を含めた多国間の話し合いの枠組みですよね。この金融制裁というものが行われたことによって、北朝鮮側はそれに怒ってこのマカオのバンコデルタアジアという小さな銀行なんですが、ここの、口座の凍結が解かれない限りはそのいよいよ、6者協議には復帰をしないというふうに言い続けて、現在も復旧してませんよね、
はい、
それがいかに大きなインパクトを与えたのかという、うん、ことだと思います。
なるほど。まあ、でもその手嶋さんご自身はまあ小説だとおっしゃいましたけども、まあ、実際そのいろんな意味で現実社会とリンクする部分がある、いわゆるこうノンフィクションという、言い方はしていいんでしょうか、そういう部分も多分に含まれているわけなんですけれども、どうなんでしょう、どのぐらい、まあ、比率と言っていいんですかね、どのぐらいこの事実というかノンフィクションの部分がこの中にはあるんでしょうかね。
それについては国家の罠という本を書いた外務省のラスプーチンと呼ばれたという副題がついてますけれども、この佐藤ラスプーチンと月刊誌で対談をしたことがありまして、編集長は僕に聞くことができないものですから、うん、佐藤ラスプーチン、この方は名うての戦後日本が生んだインテリジェンスオフィサーというふうに情報士官と言っていいと思うんですけれども、うん、この人に佐藤さんとこのウルトラダラーのどこが真実でどこがフィクションなんですっていうのを、聞いていたんですね、
はい、
でその佐藤ラスプーチン氏は、答えは明快ですと、編集長あなたがこここそその真実と思ったところはやや加工されているに違いない、しかしここはフィクションだというところはまさしくそこはノンフィクションですというふうに僕がではありませんよ、はい、ラスプーチンが答えていました、
はい、読ませていただいて、ちょっと失礼かもしれませんけど、テーマとか内容は全く違いますが、僕はダヴィンチコードを思わせる読後感もちょっと感じたんですね。 非常にこう映像が浮かぶというのはそういった意味も含めてなんですけど、映画化のお話なんていうのは、
たくさんいただいてます。
そうですか。
ただ一番問題なのは、スティーブン・ブラッドレーというのはイギリス人なもんですから、イギリス人でかつ日本語が話せて、しかもああいう、ヘーゼル色の瞳をしたっていう、そういうイギリス人が見つかるかどうかっていう、
なるほど、
で非常に知的な、しかし非常にユーモアのセンスに溢れた、かつ女性に極めてモテる主人公なものですから、誰か鎌田さんいませんかね、ジュードローがいいという人がいたり、はい、いろいろ、いるんですけれども、
そうですね、はい、じゃあでも逆にキャスティングさえバチッと合えばこれはゴーサインですか？
多分映画化の方向に進むと思います。
そうですか、はい、じゃあこれもねぜひ見てみたい、はい、ね、ホームページなんかでは映像付きの紹介ビデオなんかで、はい、若干あって、これも、はい、これ序章かなみたいな部分があるんですけど、はい、じゃあこちらもねぜひ楽しみにちょっと待ちたいと思いますが、
よろしく、
はい、
Let's get knowledge with fun。
さて、手島さんは前ワシントン支局長でいらっしゃいますが、ワシントン時代の一番大きな出来事といえばやっぱり何といっても911になると思うんですけども、今あの当時をどんなふうに回想されますか？
当時あの第一報を聞いて、僕は出勤途中のラジオの中で聞くんですけれども、そのスタジオにもう何の準備もなく、とにかく放送してくださいということで、入ったんですけど、その時には、ああ、もうこれで、ここ何年間か予定をしていた本を書く仕事とか、そういうのも全部終わりになるんだろうな、というふうに、というふうに思いながら、思い定めて、それほどの事件であることは分かりましたけれども、それから、おそらく常の事件と違って何か非常に大きな、例えば、アメリカ人で言いますとね、ケネディ大統領が暗殺された日、
はい、
それぞれがどこにいたのか全部思い出す、日本人だと、昭和が終わった日というようなことでありますけれども、それらの事件はこうですから、一つの今という時代をこう生き抜いていくためにみんながこう共有をしている歴史的な事件なんですけれども、この9.11 というのはそれにとどまらず、この 9.11 をきっかけにしてアメリカという国が、特にアメリカという国の安全保障や外交が大きく舵を切って違うところに行ったという点では、大変多くの方々が亡くなり、こう大変痛ましい事件だったということに加えて、貿易センタービルとペンタゴンに航空機が次々にこの突っ込んでいったことによって、アメリカという超大国の進路をぐーっと舵を切らせたという点でも本当に重要な事件、ただその時にはそういうことであるのかもしれないという恐れやおののきは持っていましたけれども、まだ分かりませんでしたけれども、今は、それがやっぱりそうだったんだと。一つ具体的な例を申し上げますと、戦後冷戦期ではアメリカとソ連という国が互いに核兵器の刃を突きつけて対峙をして、相手がその刃を抜くと大量の報復をして、お前も死に至るぞということによって戦争を抑止していたわけですね。これは安全保障の専門家がこれを核の抑止というふうに呼んでいたんですけど、しかしそれは、戦争はしないわけですよね、そういうふうにして、辛くも恐怖の均衡というのが保たれていたんですけれども、この 9.11 以降、アメリカという国は、もしそこに国際テロ組織がアメリカという国を狙っているそういう脅威があれば、座して待つことはしない、自ら進んで刃を抜くっていう一種の先制攻撃の論理に転換していくわけですよね。で、したがって 9.11 以降、アフガニスタンに、そしてイランに、
イラクに、
イラン、はい、で今はイラクとも対峙をしているというふうに、このアメリカという国の行く末が大きく変わったという点で、それは大変な事件であったわけですね。
そうですね、その一方からずっと我々、日本人、多くの日本人はそれをテレビでずっと見ていたわけで、その画面上に手島さんずっといらっしゃった、あれはもう10日以上ずっと出ずっぱりというような、
画面上にいることはあんまり辛くないのですけれども、僕らはアナウンサーが悪いというわけでは全然ないですよ。だけれども、それは立派なお仕事なんです。ただ、アナウンサーと僕らのようなコレスポンデント、現場の記者と最も違うのは、僕らは自分で取材をしたことのみをお伝えするということですから、放送をする。で、そのわずかな合間に、全力で ホワイトハウスにかけていって、うん、材料を集め取材をし、また戻ってくる。そしてそれが叶わない場合には、電話でいろんなところに取材をしてということで伝えているので、うん、そのことのは大変体力を使いますし、大変なので、それを11日間は相当なもので、うん、お医者さんに言わせると、そういうことをやった人は10年後とかそういうところにぽっくり行くらしいので、その時にはぜひ追悼の番組をこの番組でも用意していただきたいと思うんです。
いやいや、まあ、そしてその 9.11 以降、その NHK は退局されてということにもなるわけなんですか。
このウルトラダラーの執筆もありましたね。はい、前からもう、フリーランスにっていうか独立をっていうふうにお願いをしてきましたんで、うん、その 9.11 以降、もう一つ2004年の大統領選挙って大変、これも大変な激戦でありましたけれども、そこのところまでは、私、NHK のワシントン支局長として、報道に責任を持たせていただくけれども、その後、僕個人として、やりたい仕事もたくさんあるし、まとめておかなければいけない本もあるので、独立をさせてくださいと、お願いをしていて、ようやく、自由の身になって、これがまた楽しいんですね。
楽しいですか。どう違うもんですかね。
それはもう大変なんですけど、特にワシントンの支局長の場合には、一番大変なのは、一瞬自分がこの、携帯電話の電波が届かないところにいたときに、大統領の暗殺がというときには、もうその段階で電話内なんないで、トタで、速報にしなければいけませんよね。で、一瞬この県外ですっていう表示が出た時にっていう意識のどこかでは、もしこの時に大事件が起こったらどうしようっていう、一度ですね、サンフランシスコのホテルに泊まりましてね、でその後目覚めて、ニューススタンドっていう新聞売り場に行きますよね、はい、ホテルのそこに行った時に大統領が暗殺されたっていう、こんな大きな活字が、で、僕昨日どうして連絡が取れなかったんだろうと思って心臓が凍るような思いをしたんですが、それはケネディ大統領の暗殺の時の新聞をお土産として売っているっていうそういう思いがどっかであっていう、したがってワシントンの支局長、大体外国の例もそうなんですけれども 2,3 年でもう燃え尽きてしまうんですね。ですからそれ僕は今回だけで8年、それも前のワシントン特派員時代を合わせますと十数年やりましたけれども、かなり神経もやられているのではないかっていうふうに思うんですけど、たまたま僕はどさんこでおおらかに育ったもので少し鈍いから持ったのかと思うんですけども、ですからなるべく早くもそこは区切りをつけてと思いまして、はい、それがようやく叶ったんで非常に喜んでいます。
いやー、でも相当な基礎体力もそこで終わりだったということが伺われるわけなんですが、 NHK 当時と今とどちらが自分らしいなっていうこと。
それは今の方がはるかにそうですね。
そうです。
なぜならばその大きな組織だったり宮遣いっていうのはそれに伴ういいところも悪いところももちろんあるんですけれども、自分の報道には自分だけで責任を、持てばいいのですけれども、やっぱり NHK のワシントン支局をお預かりしているときには全部の仲間がの、報道のクオリティっていうのは、それは最終的には同じ責任を分かち合うわけですから、ただいろんな形でね、バックグラウンドもそれから言ってみればこう出力って言いますか、そういうものも随分落差が様々当然のことですからありますから、それらも含めて一つの絶対に譲ってはならないこうクオリティのボトムっていうのがありますよね。それを全員で維持していくのは、ちょうど野球なんかもそうだと思うんですが、それは大変なことです。
なるほど。じゃあそのフリーランスとなった今はもう自分の興味の中でもうどんどん広げていけるという、そういう喜びがあるというような感じがします、ね。
それからいくつかちょうどこの FM のリスナーの方々もそうなんですけど、私は冷戦の時代を含めて生き抜いてきましたんで、その時に自分がこう体験をして、これは次の方々にどうしても伝えておくべきだというようなこともそんなにたくさんではないですけれどもありますよね。具体的には僕は1971年という年に冷戦期の中でアメリカと中国が初めて接近をするというそういうの予兆が出始めた時期なんですが、その時に手島少年は中国の北京を訪ねてね、非常に偶然なことなんですけれども、当時の現代史のまさしく巨人なんですけれども、周恩来総理という人と長時間の 会見を行ったんですけど、ですから目の前で僕は周恩来という人を大変長い時間見て、まさに今から見ると冷や汗が出てしまうんですけれども、現代史の巨人に向かって周総理と、あなたは今までアメリカ帝国主義と言ってたけれども、そのアメリカ帝国主義の権化であるニクソン大統領とキッシンジャーさんをどうして迎えたんですか、なんていう質問をしちゃったりして、でもちろん周恩来さんはそこで少しも慌てず、中国の戦いには2つの戦いがあって、テーブルについてする戦いと、ベトナムのように銃を取ってするものと2つあるんだとは言っていましたけれども、しかしどこかちょっと苦しいわけだなというふうには僕は当時勘として思ったんですけれども、それは全体を正しくこう論評することはもちろんできませんでしたし、当時知られていることも本当に数が少なかったですけれども、その後ジャーナリストとなってワシントンの地で取材をし、当時の極秘の資料っていうのも出てきてっていうところで、初めてあの日何であったのかっていうことを少し正確に語ることができる。それはやっぱり若いこのリスナーの方にもお届けしなければいけないというふうに思いますから、そういう本も少しずつまとめつつあります。ただ僕らジャーナリストっていうのは、特に私なんかはもう普通のジャーナリストですけれども、非常に優れたジャーナリストは昨日を語らないんですね。ですからよく飲み屋さんでその昨日の特ダネを語っているジャーナリストがあれば、まああまり優れた人ではないっていうふうに言っていいと思うんです。つまり常に体力の続く限りゲッターとして明日のスクープとか新しい事態にこう挑んでる、このウルトラダラの話もまさにそうではあるんですけれども、そういうふうにやっている。したがって過去を振り返ってまとめるっていうことをなかなかしたがらないもので、僕も心理的にはそうなんですけれども、しかしそういう前に進みたがる自分を抑えて、そういう時代の事柄もいくつか伝えていかなければいけないんで、そういう仕事も今同時にしています。
なるほどね。そうですか。ラジオ版学問の進み。スペシャルエディション。ラジオ版学問の進めスペシャルエディション。作家、外交ジャーナリストの手嶋龍一さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/進め、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。